音声とマーケティングを考えるポッドキャスト、音マーケ。この番組では音声を活用したマーケティングや音声配信、音声に近い領域の広告やアドテク、コンテンツについてお話ししていきます。このエピソードはオーディオメタバース社代表の井口貴人さんをゲストに迎えた前3話のエピソードの後編です。キューブミントを、まあ、始めてる井口さんなんですけど、
はい、
これからどんな時代がオーディオで来ると思いますか？僕は結構人類の体験って聴覚で変わると思ってるんですけど、うん、まあ、そういうことを多分井口さんも考えてるだろうなと思っていて、まあ、端的に音声の可能性って感じですね。
いやいいですね。で、八木さんみたいに、なんだろうな、あの一過性のトレンドじゃなく、すごい本質的な、そのなんていうかな、社会生活とか人間性の部分からオーディオを捉える人なんて、まあ、なかなかいないんで、すごくありがたいんですけど、あの自分の場合テーマ設定がすごい明確で、
はい、
あの人類誰しも誰かと仲良くなれるはずだって感じでやってるんで、
うんうんうん、なるほど。
要するにその、まあ、2回 CEO をクビになったっていう経験もあって、つまりその社会的なそのつながりを失った時、人間がどれだけ不幸になるかっていうことを身をもって知ってるんですよ。
この話って結構僕は分かるというか。
あ、そうですか。
結構僕も結構哲学の勉強こそしないんですけど、考えるんですよね、なんで人は生きているのか。で、結局社会性が超重要っていうか。
そうですよね。
孤独になった時人は辛いという、
うん、で、なんかね、ウェブページとか HTML の世界って言ったらライブラリーなんですよね、はい、テキストベースとかビジュアルベースとか、そういうそのなんだろうな、ウェブ的なあるいは HTML 的なつながりって全然無視できないし、あの要するに知的情報とか、要するにインフォメーションを共有したり、その議論したりするのにすごく向いてるんですよ。
はい、
うん、ただ人間がやっぱりイマーシブって言い方が一番ピンとくるんですけど、要するにその感情的にちゃんとつながってお互いを理解したり認めたり、一緒にやろうっていうやる気になったりするので、うん、やっぱりテキストベースの HTML の世界だとすごく限界があるわけですよ。
はい、そうですね、
うん、お互いを信用したり、あるいは愛着を持ったり、楽しいと思ったり、そういうその感情も伴ったお付き合いをしようとすると、やっぱり、まあ、音声だけじゃないんですけど、音声ってすごく強力なあのつながりなんですよね。
はい、
なので人間誰しも仲良くなれるじゃないかと、誰もがそのとにかく友達を作ろうと思えば作れるっていう世界観を表現しようとすると、もう自然にオーディオメタバースになるんですよ、僕の場合。
うんうん、
逆にそのテキストチャットで、こんにちはとかやってても、やっぱちょっとこう厳しいところがあるので、
はい。
実はラベルって何組も結婚したカップルが出てきて。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
コミュニケーションですね。
そう、ブラインドデートですよね、ある意味ね。だから、その音声だけで結婚に至ったカップルがグローバルに何組かいて、
うん、
だからその孤独を解消して、人間がお互いの関係性を取り戻すっていう時に、オーディオとメタバースの組み合わせって、ものすごくありだなと思って。てまして、だから空間オーディオっていうのはある意味社会性の表現なんですよ、
うん、
距離感とかこう位置関係みたいなものって、
うん、
でなんで NFT があるかっていうと、僕ら生きていく上で所有権とか財産とか資産とか経済行為って欠かせないじゃないですか。
はい、
だから八木さんはその大人のオフィスの権利を持ちになってるわけですよね。
そうですね、まあ、借りてる感じですけど、親様に。
うん、まあ、借りてるとはいえ、その要するにご自身のそうアセットっていうことをはっきりしてるじゃないですか。
はい、
うん、でそこが曖昧になると、いきなり変な人が来たり、うん、追い出されたりすると困りますよね。
はい、まあ、それが今起きているウェブの世界の話ですよね。匿名の人が
そうなんです、
なんかディスってきたりみたいな。
そうなんです。だから僕ら NFT を対応してウェブ3.0 のインフラを使ってやってるのは、所有権とか、これは誰が作ったかとか、誰がいつ誰から買ったのかみたいなことを全部ちゃんと記録に残せるし、それを透明的に扱えるんで、
ブロックチェーンで。
そうですね、ブロックチェーンで全ての情報を、要するにそのレコードしてトラックできるんで、つまりその所有権のはっきりした世界ですよね。
はい、
それって極めて現実世界に近いじゃないですか。そうだから、自分のオフィスとか自分の家が所有者がよくわからないみたいな状態ってすごく困るわけですよ。
はい、
なのでオーディオメタバースは、まあ、ある意味最初から あの Web3 ポイントっていうか NFT で作ってるっていう、ブロックチェーンを用いて作ってるってことですね。
なるほど。ブロックチェーンとオーディオを結びつけたっていうところはすごくユニークなんだと感じるんですけど、
はい、
そのコミュニケーションでオーディオであるっていうところで言うと、人間の僕は結構原始時代とかを考えるのが好きで、
大事ですね。
人間ってその今何年ですか、500万年とかですかね、生まれてから。そんな経ってないですか、僕ちょっと適当だったらすいませんって感じなんです
けど。ね、今諸説あるんですけど、長く見積もって800万年ぐらいじゃないですか。
800万年、
うん、
なんでなんかよく言うんですけど、肉体が変わってないみたいな話言うじゃないですか。
ハードウェアがね、
いくら科学技術が発展しても、
はいはい、
人間の肉体は変わってなくて、社会が発展しても人間の肉体は変わってないから、
うん、
ムカつくときはムカつくしみたいな、面白いときは面白いし、でその根源的な人間の性質っていうのは、多分根源的にあったコミュニケーションって、
はいはい、
声と、
うん、
まあ、聴覚とか、
うん、
とかだったんじゃないかみたいな。なんか伝達方法って、あとはなんか文字を書くとかもあったと思うんですけど、文字を書くよりも前にあった原始的なコミュニケーションはやっぱ声だっただろうみたいな。
まあ、あの文字とか書物っていうのはかなり歴史が浅いですし、
そうですよね、
人によっては音読しないと頭に入らないって言うんで、
なんか勉強です、それをやるのと通ずるかもしれないですけど、
その言語的な発達の程度は置いといて、やっぱり音声を通じてその社会的な営みをするっていう方が断然歴史は長いですからね。
そうですね、うん、なんかもう人間の原始の姿の根源的なコミュニケーション手法であるっていう、結構僕は思ってて。
ああ、そうでしょうね。
これはめちゃくちゃ多分本質的なポイントなんじゃないかって思うんですよね、うんうん、だからラジオを聞いてたらエンゲージメントが高いし。
そうですよね、
みたいな、はい。
まあ、だって YouTube にしたってテレビにしたって変な話、映像なくても音声だけでも十分メディアとして成立してるんですよね。だからテレビを見なくても YouTube の画面を見なくても、音声だけ流してたりながらで聞いてても十分メディアとしては成立してるって面がありまして、
うんうん、
いや、八木さんのおっしゃる通りで、テキストを考えて文字を、まあ、タイピングかライティングかなんかして、でそれを読んで、で理解して、で脳みそにグッとするって、実はすごく複雑で大変なプロセスを経てるので、まあ、だって僕らの数世代前までは、要するにそのリテラシー、文字を読んだり書いたりするリテラシーがなかった人の方が多かったわけじゃないですか。
そうですね、
うん、だからその知的能力の発展の形態としては、もちろんテキストのライティングとかリーディングってめちゃくちゃ大変、あの大切だし重要なんだけど、まあ、それは本当に僕最近 の時間軸なんで、うん、やっぱ人間の心を揺り動かしたり、何かやろうっていう時にお互いの気持ちを奮い立たしたりっていう時に、やっぱ音声の力っていうのは未だにやっぱりすごく強力だと思うんですよ。
そうですね。
I love you をやっぱりこうタイピングでいくら書いても、やっぱりなかなかこう相手にこう気持ちがパッション含めて伝わらないですもんね。
そうですね、
うん、
ボットが書いても一緒なので、
それはそうなんです。
なので僕は結構思ってるのは、音声は最もその人間が生まれた時から原始的に持ってるコミュニケーションなので、
はい、
すごく重要ですし効果が高いであろうという。
同志が目の前にいるぞっていう
何ですか、はい、
やっぱね、そう、なんかよく悪くもリテラシーの高い人たちはなんかこう並列に考えちゃうわけですよ、
はい、
テキストもあるし映像もあるし画像もあるし音声もあるよねみたいな、触覚もあるよねみたいな、あるいはその嗅覚あるよとか、その要するに味覚あるよみたいな、まあ、要するにその綺麗に並べてジャンル分けして、で、まあ、要するにその、まあ、6通りか5通りか分かんないけど、要するに人間っていうのは感覚器を持っていて、いろんな表現方法とか感覚需要ができるよねっていう以上みたいな、
うんうん、
でもやっぱりこう人間っていうのはもともと動物だし、社会っていうのもこう時系列をもとにだんだん発展してるんで、
はい、
全部が平行で同じ等価で存在してるはずはないんですよね、
うん
うん、だから、まあ、その上下とかその善悪とか、そのなんだろう、あのベタかバットかっていう意味ではなく、やっぱり普通に考えてもテキストってもともとはオーラルっていうか声の文化から発達してるんで、
はい、
まあ、それはなんかもうちょっと認めてもいいし、もっとこう使いこなしてもいいんじゃないかなっていうのは思いますよね、
うん、オーディオですよね。
オーディオですね、はい、
そのテキストのさらにこう根源的なものであるっていう。
おっしゃる通りです、まあ、テキストはビット化しやすいし、そのインターネットの初期のデータ量があんまり取れなくて、まあ、簡潔にその情報を焼き付けて共有する上ではものすごい適した と思うんですけど、うん、まあ、音声はことほど採用に非常にその力があるし、共感性も高いし、表現力も非常に豊かなんで、まだまだインターネットが十分扱える状態に僕らはやっぱりこう待ってないんじゃないかっていう、
うん、なるほど、そういう視点になるわけですね、
うん、
確かに利便性が高いっていうのはテキストの方が上かもしれないですけど、
そうなんですよ、
なんかマスメディアとかでもラジオは深さだって言ったりするんですけど、
うん、
なんかそれと似てるのかなと思いました。結局声は利便性よりも深さになるんで、でも深さが必要な時代になってきてるというか、うん、ある種の利便性はもう飽和してしまったからみたいな、
まあ、結局あれじゃないですか、そのライフタイムバリューっていうか、その人間のそのなんかね、ウェルビーイングっていうか、そのよりよく生きるってことを考えた時に声はやっぱり避けられない気がするんですよね、
うん、そうですね、なんかあの本当に今コロナ禍で、私なんか家族がいるんでまだいいんですけども、
はいはい、
一人暮らしの人とか結構辛いだろうなって思ったりするんですけど、
いやだからオーディオメタバースそれやりたいんですよ。だからみんな多分いろんなこう孤独とか欠如とか不満を抱えてきてるけど、やっぱりテキストって救いきれないんで、多分
そうですね、音声メディアでそこで結構孤独感を感じづらいとか、やっぱラジコでラジオを聞くみたいな、あのそういう風に聞いてる人も多いですし、僕自身の体感としても、なんか例えばあのオフィスで僕が深夜まで働いてる時があるとしたらめちゃ孤独じゃなくなるっていう、はい、今日今はもう江口さんと話してるんで楽しいんですけども、
ありがとうございます。
そういったものをすごい解消できるなっていうのはもう明らかに感じるので、
あの前回のその収録の時に八木さんからお話を振っていただいて、いやメタバース何なんですかっていう時に、ライブ性があるっていうことと、その没入感があるっていう、没入感のあるライブ型の同期メディアっていう話をした時に、それって何て言うのかな、単なる直線的な進化とか機能がその増えたとか新しくなったみたいな話じゃなくて、
はい、
要するにその人間が相互に理解して何かをするときに、空間を要するにそのライブで共有する必要性がすごくあると思うんですよね。
はいはいはい、すごいわかりますそれ、
うん、だからそれがないと本物のその共有感覚っていうか、一緒に何かをするっていう時のドキドキとかワクワクっていうのは得にくい、
はい、
でももちろん便利さとか簡便さで言うと、スラックとかノーションとかチャットワークスとかサイボーズとか、ああいう類のものってのはすごく便利だし、あれ E メールもそうだし SNS もそうなんだけど、やっぱりこうなんていうかな、一緒に何か感動を覚えながら楽しみつつ時間を使う、それは仕事にしろエンターテイメントにしろ何でもそうなんですけど、その時にやっぱりその空間をライブに共有できる没入型のメディアっていうことが多分必須だろうと思ってまして、
はい、
だからメタバースって歴史的な必然だと思うんですよね、そういう意味で言うと、
うんうん、だからみんな集まって大事なことは会議しましょうってなるわけですからね、多分それはライブ感が必要だからっていう、
そうそうそうそうそうそう、そうなんですよ、そうなんですよ。で僕らが一歩だけ先に進もうとしているのは、その Zoom とか Meet とか、あるいはその LINE とか Facebook メッセンジャーのそのトークみたいなものって、なんかこう画面に向かってお互いこうあの顔を突き合わせてやってるじゃないですか、
はい、
まあ、相当極端に変わった世界ですよね、
うん、
現実の世界でお互いが真向かいに向かって真正面になんかこう直接話しかけてる状態ってかなり特殊じゃないですか。
空間ってものは無視してますよ、
うん、空間とか距離感とかその位置関係とか全く無視に無視して直接対面で喋ってるみたいな、例えばなんていうの、その彼女が女友達と喋ってるカフェのテーブルにいきなり乱入するみたいなことを当たり前にやってるんで、
はい、それはそんな距離感だと現れないわけです
よ
ね。
怖いですよね。普通は、あどうもこんにちはって言って、だんだん近づいていって、相手の顔をちらっと見て、よろしくどうもって言って手を差し出すみたいな距離感とかプロセスがありますよね。そういうことが完全に抜け落ちてるんで、あの、まあ、僕らはだからオーディオメタバースって相当こう現実の空間の人のその入り方とか、つながり方に近いんじゃないかなっていうのと、さらに欲張って、現実の空間ではできないことまでやれるといいなっていうところですね。例えばそのシアトルのスターバックスに行くみたいな。
ああ、なるほど、
うん、
距離を超えていくみたいな。
そうですね、
空間に近しい環境でありながら無理を超える、
そうです、有体離脱みたいな感じですよね。
うん、なんかいろんなオーディオの形みたいなのができるのかなという。
いや、そうなんですよ、
なんか前提としてもみんなずっとイヤホン挿してる時代に来るぞみたいな。
まあ割とシリコンバレーは現実にそうなっていて、
はい、あ、その辺の話とか教えていただきたいですね。
あの、もう 4,5 年前ぐらいから僕はあのサンフランシスコのコワーキングスペースで働いててやっぱ気づいたんですけど、
はい、
常にエアポッドを身につけてるんですよね。
うん、
そう、それは会議をするから立つとか、音楽を聴くから立つとか、YouTube を聞くから刺すとか、そういう、その、なんていうかな、テンポラリーな使い方じゃなくて、常に刺さってるんですよ。
音楽も、通話も、ラジオも、全部完結するわけです。
そうなんです。そうなんです。
もう、聴覚の拡張だなって結構思ってますよね。あと、聴覚の拡張であり、コミュニケーションの拡張だな、みたいな感じ。
そうなんです。だから彼ら見てると、スクリーンが特になくても、常にインターネットにつながれてるし、あれ見てると、多分、あと何年かするとスマートスピーカーとイヤラブルのその関係が相当シームレスになる気がしていて、
はいはい、
例えばイヤホン取ってもちゃんとスマートスピーカーが聴覚を通じてつながってるみたいなことが、
うん、
多分こう簡単にバトンタッチハンドリレーできるようになるんで、なんかそうイヤブルがついてる時だけとかスマートスピーカーが作動してる時だけとかじゃなくて、常になんかそのアンビエントなオーディオにつながってるみたいな、あの、情報環境って結構できそうな感じがするんですよね。それってスクリーンより全然便利ですよね。
そうですね。どっかを向いたりする必要もないですもんね。
そう、スクリーンをタッチして操作するっていう、そう、空間の中にいるだけで情報と接点が持てるっていう体験ができるんじゃないでしょうか。
なんかあの、スマートスピーカーの話が出たので、私、あの、子供が4歳なんですけども、
うんうん、
1歳の頃からスマートスピーカー使ってるわけですよ。で、もう3歳とかになったら自分であの例えば島次郎の番組を見たいから17時にやるよって言うと17時にアラームって言うんですよ。
すごい。
これこの世代が大人になったらどうなるかっていうと、もう情報は耳から入れてインプットも全部声でするっていう状態だなって。VUI ネイティブみたいな、ボイスユーザーインターフェースネイティブなんですけど、
なんとなくなんですけど、オールドスタイルのその IT リテラシーが高い方の場合は多分なんていうのかな、オーディオってレッツゴメディアっていうか、
はいはい、
テレビよりも劣るとか、そのディスプレイキングみたいな感覚がまだちょっとあの残ってる気がしていて、でその八木さんのお子さんとかだとよりシームレスで、よりそのダイレクトで、よりその要するに操作性が高くてっていうところで、普通により使い勝手がいいとか、
はい、
あるいはそのよりダイレクトであるとか、より表現力あるみたいな、
はい、あとは生活に境目がないとかもあると思いますね。
あ、ですね、ですね。
だって画面開いたりする必要ないんで、うん、
ですね。あ、でもね、そういうシームレスな AR 的な感覚でオーディオのその環境を捉えてる人って極めて少ないんです。なんでかっていうと、こうラジオかテレビに負けたみたいな古い構図にとらわれてるんじゃないかなっていう感じはします。うん、
なるほど。レツゴメディアってのはそういうことなんですよね。
うん、より劣った古い、オールドメディアとしてオーディオが捉えられてる可能性は多分にあって、でそういう人にとってみると視覚メディアとか、それが 3D になるとか、そういうそのなんかこう垂直線上に歴史を見てるんじゃないかなと思うんですけど、はい、例えば映画のハーとかを見ると必ずしもそうではなくて、
うん、
あの世界はそのオーディオがすごく自然にその社会生活に染み込んでる感じめっちゃ出てるじゃないですか。
はい、なんかあのオーディオと会話する世界を描いてる映画ですよね。
そうですね、はいはい、あそこに出てくるスマートフォンって全然なんていうか画面的には超絶クオアル、
うん、
でほとんどそのイヤホンでその AI と対話するっていう世界で動いてるんで、あれ見てるとなんていうのかな、そのむしろオーディオの方がより未来メディアっていう感覚がすごい表現されてるなと思いますね。
はいはい、そうですね、うん、なんでかっていうと僕はやっぱ生活に溶け込めるからだと思いますけど、ね、
うん、
空間とかっているかもしれないですけど、ちなみに今の話ってめちゃめちゃ僕はですね仕事柄聞かれるんですよ。なんでかっていうと、
うん、
音声広告って動画広告の劣化版でしょってなるわけです さっきの話と全く一緒なんですけど、
なるほど、
得意性があるっていうことに気づいてないっていうか、だってビデオ見ながら選択できますかみたいな、あ、いや、してる人いると思うんですけどビデオ見ながら選択してその後家事を移動したがらしながら歩きながら通勤できますかみたいな。
まあ、ただ極端に聴覚が生きて視覚がなくなるみたいな話でもないし、
そうなんですよね、
うん、その視覚メディアとか視覚型の UI が滅びるってことは全然ないと思うんですけど、なんていうか自分たちはやっぱりスマートフォンの AR から AR グラスを使った AR に一回本当本気で命かけて戦ったんで、
はい、つまり視覚に一回本気で行ったってことですね。
いや、もう本気で行き着きましたね、
Google と戦うレベルで。
そうですね、視覚型の AR で Google と戦い、さらにその視覚型の AR グラスで Google と戦い、本気でまあ相当なお金を突っ込んで自分としても全力で戦ったんだけど、別にその勝った負けたっていうことを言いたいわけではなくて、つまりその視覚型のそのユーザーインターフェースにこだわっている限り、 AR 的な社会体験というか生活体験が結構しんどいっていう、厳しいっていうことですよね、うん、
それ結構本質なんでしょうけど、なんですかね、普通だと気づけないというか、一見良さそうに見えるけど実はそうではないというか、オーディオの方がいい時があるっていう。
究極未だに世界カメラまだやらないんですかって聞かれることは正直ありまして、
はい、
でそういう、そう、そういうそのご意見をお持ちの方は別にその、まあ、ダメとか間違ってるってことじゃないんですけど、なんとなく僕が感じてるのは、スマートフォンの画面に AR の情報が出るっていうのが未だに有効だっていうことがすごくその信じられてる、
うんうん、
っていうのと、その発展系で AR グラスっていうのがある意味こうその次のスマートフォンになるんだってことが、なんかあんまり検討されずに信用されてる気がしていて、
はい、すごいわかります。
まあ、別にそう、じゃあ一概に間違いかとか一概にそのそうならないよっていう話でも、まあ、正直ないと思うんですよ、はい、自分のやっぱりこう概念とか経験も限られてるし、その実は素晴らしい AR のユーザーインターフェースが使うかもしれないし、スマートフォンの UI もっとこう画期的にそのイノベーションする可能性もなくはないんで、一概にはその否定もできないし、間違ってるとは言いたくないんですけど、まあ、とはいえそのオーディオの可能性に惹かれると、まあ、これはなんかね、すごく大きい世界だし、非常に大きい技術的な可能性があるかってことに気づかざるを得ないじゃないですか。
うん、そうですね、まあ、生活を変えると思ってますからね。
完全にアグリーです。
ね、そうですよね、
はい、
AR グラスつけることで生活は変わらないけど、多分聴覚が拡張されると生活は変わるんです。
全く同感でして、なんとなく AR グラスにいろんな情報が出ると便利っていう感覚はイメージとしては理解できるんですけど、現実にやってみると相当大変だっていうことは多分お分かりいただけるんじゃないかな。
そうですね、この辺の話はちなみに前回結構お話いただきましたけど、
そうですね、はい、
みんな多分ドラゴンボールの見過ぎなんじゃないか、スカウタースカウターぐらいだったらいいです、戦闘力出るだけだったらいいですけど、もっとリッチな情報とかディープな情報出ちゃったら、
あれはその天下一武道会とそのお互いのヒットポイントが出るっていう非常に分かりやすいメタファーで動いてる、あれはあれでいいですよね。
はい、うん、はい、ということで、すいません、ちょっとこのオーディオメタバースのであるキューブミントの話から、はい、なかなかその音声談義これだけで一本エピソードになるような感じでした。
熱いですね、熱いですね、
はい、今日はお話をさせていただきました。
ありがとうございました。
なかなか確かにこのレベルでそのオーディオだけに特化してっていう未来のとことを話せるこうエピソードはこれまでなかったので、
ありがたいです。また大きくオーディオメタバースあるいはキューブミントが発展したら、
はい、
また別の回でぜひやりましょう。
そうですね、ぜひぜひ、またでは話できる日を楽しみにしております。
はい、お願いします。ありがとうございました。楽しかったです。